今月も小永義政富士市長にお伺いいたします。市長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて富士市内では新型コロナウイルスの感染が拡大しています。ここ最近の感染状況について教えていただけますか。
はい、富士市では9月16日に新型コロナウイルス感染者の確認を発表して以降、1ヶ月以上の間感染者が確認されませんでした。しかし10月22日から少しずつ増え始め、市内では12月2日までの合計で73人の感染者が確認されています。特に11月19日からの2週間で43人の感染が確認されており、ここへ来て一気に感染者が増えてしまいました。
この数日間で富士市内の感染者が急増していることについて原因などは分かっているんでしょうか。
本市におきましては複数のクラスターが発生してしまったことが大きな原因であると考えています。私たちは富士市などを所管している静岡県富士保健所と密接に連携し、情報の共有を図り、市民の命と健康を守ることを最優先に取り組んでいます。その中で感染拡大の原因を把握すること、そしてその情報を市民の皆様に正しくお伝えすることはとても重要なことです。
はい、新型コロナウイルスの感染に関する調査などは富士市ではなく静岡県の保健所が行っているんですね。
よくお問い合わせをいただくのですが、県内では静岡市、浜松市といった政令指定都市は独自で保健所を所管していますが、この2市を除くすべての市町については県が感染に関する調査や情報発信を行っており、本市は県富士保健所の所管となります。このため本市は県が調査し発表する情報と同じものを市ウェブサイトや SNS などで随時お伝えしています。
はい、静岡県とそして富士市のそれぞれの役割についてよく分かりました。先ほど小永井市長がお話の中で複数のクラスターが発生とおっしゃっていましたけれども、富士市内のクラスターについて教えていただけますか。
はい、県が調査し発表したものですが、市内では11月29日と30日の2日間でクラスターの発生が4件確認されました。そのうちの2件は事業所の会議と工場で発生しており、職場で多くの人が感染してしまったことになります。
はい、私も職場での感染が最近問題になっていると聞きました。
はい、業種や規模によって状況は異なりますが、職場では長い時間従業員同士が一緒にいることになりますので、当然職場での感染リスクは高くなってくると思います。
どんなことに気をつければいいんでしょうか。
現在政府は感染リスクが高まる5つの場面の周知徹底に力を入れています。
はい、
その5つの場面とは、1つ目が飲食を伴う懇親会等、2つ目が大人数や長時間に及ぶ飲食、3つ目がマスクなしでの会話、4つ目が狭い空間での共同生活、そして5つ目が居場所の切り替わりであります。この5つの場面について職場に関係する視点から注意点をお話ししたいと思います。
はい、
まず1つ目の飲食を伴う懇親会等と、2つ目の大人数や長時間に及ぶ飲食についてですが、飲食の際はマスクを外しますし、お酒が進むと注意力が低下したり、ついつい大声になってしまったりすることが懸念されます。
はい、
また長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒などは短い時間の食事に比べて感染リスクが高まります。5人以上となる大人数の飲食は大声になり飛沫が飛びやすくなると言われています。1テーブル4人以下になるよう配慮してください。
はい、飲食時は特にリスクが高くなるんですね。私たちも飲食店で会食する際は感染防止対策をしっかりと行っているお店を利用したいと思います。それでは次に他の注意点を教えていただけますか。
3つ目はマスクなしでの会話です。 皆さんが職場で仕事をする際はマスクを着用すると思いますが、食事の時はマスクを外し、そのまま会話をしてしまうケースも多いようです。食後も含め常に意識しておくことが大切です。4つ目の狭い空間での共同生活についてですが、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるためリスクが高まります。職場により様々だと思いますが、寮の部屋やトイレなどの共有部分での感染が疑われる事例が報告されています。そして最後の5つ目が居場所の切り替わりになります。仕事中、休憩時間に入った時など、休憩室や喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されています。
はい。仕事場では気を引き締めていても、休憩に入って居場所が切り替わると気の緩みなどによりリスクが高まるんでしょうか。
その通りです。実は市内での感染拡大を受け、11月25日に感染症対策本部会議を開催しました。この会議には富士市医師会の感染症対策委員会からお二人の先生に出席していただき、さまざまなアドバイスをいただきました。その中で印象的だったのが喫煙による感染リスクでした。喫煙所ではマスクを取り、タバコを吸いながら複数の人が会話することも多いと思います。また副流煙による受動喫煙と同様に、全く関係のない人がウイルスを吸い込んでしまうリスクがあります。もう一つ印象的だったのは更衣室です。更衣室には窓がなく狭い空間となっている職場は結構多いのではないでしょうか。そして職場で服を着替えるときにはマスクを外すこともあり、そのまま仲間同士で会話してしまうケースも多いかもしれません。
なるほど。小永市長のお話を聞きまして、確かに職場には様々なリスクがあるんだなということが分かりました。一日のうち多くの時間を職場で過ごす人が大半だと思います。職場での感染リスクについてもっと意識を高めていかなければいけませんね。そしてちょっと熱があるなとか体調が優れないなと少しでも思ったら、無理して出勤せず休みを取ってすぐに適切な対応をしなければいけないと思いました。さて小永市長、発熱などの症状が出たときはどのように対処すればいいか教えていただけますか。
はい。発熱など風邪のような症状があった場合は、医療機関へ行く前に必ずかかりつけ医などに電話で相談してください。かかりつけ医がない人は発熱等受診相談センターへ電話をしてください。そこで受診できる医療機関を紹介されますが、その時にも受診前に医療機関へ電話をしてください。医療機関に行く前の相談や電話連絡は皆さんの命を守る医療体制を維持するため大切なことなので、ぜひお願いしたいと思います。
はい。まずは感染しないこと、予防がとても大切ですね。
これまで以上に気を引き締め、マスクの着用やこまめな手洗いと消毒、3密回避など改めて基本的な感染防止対策を徹底していただきたいと思います。市民の皆様一人一人の行動が感染拡大を防ぎ、ご自身や大切な人、社会を守ることにつながります。市民が一丸となってこの危機的局面を乗り切っていきましょう。
はい。小永義政副市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。